ヨハネの黙示録16章1節。また私は大きな声が聖所から出て七人の御使いに言うのを聞いた。行って神の激しい怒りの七つの鉢を地に向けてぶちまけよ。
そこで第一の御使いが出て行き鉢を地に向けてぶちまけた。すると獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々にひどい悪性の腫れ物ができた。
第二の御使いが鉢を海にぶちまけた。すると海は死者の血のような血になった。海の中の命のある者は皆死んだ。
第三の御使いが鉢を川と水の源にぶちまけた。するとそれらは血になった。
また私は水を司る御使いがこういうのを聞いた。常にいますし昔います聖なる方、あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。
彼らは聖徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるにふさわしい者たちです。
また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きです。
第四の御使いが鉢を太陽に向けて打ち負けた。すると太陽は火で人々を焼くことを許された。
こうして人々は激しい炎熱によって焼かれた。しかも彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対して汚し事を言い、悔い改めて神を崇めることをしなかった。
第五の御使いが鉢を獣の座にぶちまけた。すると獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。
そしてその苦しみと腫れ物とのゆえに天の神に対して汚し事を言い、自分の行いを悔い改めようとはしなかった。
第六の御使いが鉢を大ユーフラテス川に打ちまけた。すると水は火の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。
また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。
彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。
見よ、私は盗人のように来る。身を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。
こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。
第七の御使いが鉢を空中にぶちまけた。すると大きな声が御座出て聖所の中から出てきて、ことは成就したと言った。
すると稲妻と声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であった。
またあの大きな都は三つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りのぶどう酒の杯を与えられた。
島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。
また一タラントほどの大きな雹が人々の上に天から降ってきた。人々はこの雹の災害のため神に汚し事を言った。その災害が非常に激しかったからである。まあ、ヨハネの黙示録第16章ですね、7つの鉢の裁きというふうに言われている章ですね。 まあ、神様のですね、このどういう方であるかということをね、まあ、教えている箇所と思いますね。まあ、私たちの、まあ、世界を見るとですね、まあ、本当にこう最近の経済的な混乱といいますかね、アメリカの、まあ、低所得者ローンとかね、あんなんの、まあ、崩壊というか、あんなんも見てもですね、本当にこう、まあ、行き詰まるのがもう見えてたのに、まあ、こう、行くところまで行ってしまったというね、去年の原油価格の高騰なんかもね、本当の価格じゃなしに、まあ、投機といいますか、ギャンブルというかね、そういう、まあ、お金の動きというか、あるいはこう、戦争とかね、あんなんでもですね、まあ、イラク戦争なんかはしなくてもよかったんじゃないかと言われてますけども、何かこう、国によっては、まあ、軍需産業というか、そういうようなものは、戦争がなかったらですね、まあ、品物が売れないということでね、まあ、一定の、まあ、期間にですね、まあ、戦争が起こることによって、まあ、こう、兵器がどんどんね、爆弾でもどんどん売れるというね、そういう、こう、在庫の一掃というかね、まあ、そういうことも絡んでですね、本当にこう、本当にこう、この世界の人々のことを考えてですね、で政治や経済や軍事やね、まあ、そういうようなことがこう動いているのかというとですね、まあ、まあ、非常にまあ疑問なところがたくさんあるわけですよね。まあ、人によったらこう、経済も政治もですね、いろんなことがまあ獣のようになっているというね、環境もまたね、何かこう穏やかな時期を過ぎて、もう集中豪雨というかね、もうしょっちゅう100年に一度の洪水というかね、土砂降りというのが起こってですね、盆地のようなところは水がめのようになって沈んでしまうというね、そんなこう道路が崩れたりね、崖が崩れたり、家が水に沈んだりとかね、そういうふうなことがよくあります。中国でも大きな地震があったりね、まあ、本当にこう大変な時代ですね。まあ、そういうことをまあ心に留めてこの16章を読むとね、まあ、本当にそういうこう終わりの時代だなと思いますね。一節から見ていきますとですね、また私は大きな声が聖女から出て七人の御使いに言うのを聞いたとね、言って神の激しい怒りの七つの八を地にぶち向けてぶちまけよとね、本当にこう、まあ、この世界というものを見るとね、何か人の欲望とかね、のもうこう赴くままに経済も軍事も原油価格もね動き回っているという感じでね、神様なんかおられるんだろうかというふうな世界になっていますけども、しかしまあ神様はですね、この五節や七節にありますようにですね、常にいまし昔います聖なる方ね、清い神様がいらっしゃると、そしてあなたは正しい方ですね、正しい方ね、だから本当にですね、こうこの世界の不正というかね、この弱い人をこう踏みにじってですね、この潰してしまうようなね、世界の動きに対してね、神様は必ずこの何かをなさるというね、この五節と七節ではですね、このような裁きをなさったからですとね、七節にもですね、叱りしよう、万物の支配者であるしよう、ね、神様が支配しておられる世界で、ね、あなたの裁きは真実な正しい裁きですとね、そのようにですね、この神様が必ず正しくね、裁いてくださる時が来るというね、ことをまあ聖書は語っている。二節、三節、四節と見ていきますとですね、この神様のですね、裁きのこの鉢がですね、地に向けてぶちまけられたと。 3節には海に向けてぶちまけられたと、ね、いうふうに書いてある、ね、そしてですねこの獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々ひどい悪性の腫れ物ができた、ね、でこれはですねこの今から2400年ほど前にですね、神の民がこうエジプトで苦しんでいた時にねそこから救い出そうとしてね神様はこのこう迫害するエジプトに対してね、10の災害をもたらされたわけですよね、そしてそのさこの災害を通してねこの神の民はこの迫害されているこのエジプトからね解放されるという、まあ、出来事があったわけですけど、まあそれと同じようにですねこの地上でこのいろんな苦難の中にあるんですね。これはまあ仕事がなかったりとかね今の時代ではねあるいは経済的なこの苦しみの中にあったりとかね、そういうことの中でこの苦しんでいるんですね、この中にあって、ね、そこからこの私たちをね究極的にはこの救い出してくださるということですよね、まあ、ここではですね週末においてこの神様のですねこの災いがですね、このそういう偶像礼拝をする人たちまたこの弱い人を踏みにじってね、そして迫害する人たちねそういう人たちにですね神様のこの災いがね注がれると、ねこの海は死者の血のような血になったとねエジプトでもですね川がこの血の色に変わったとこういうふうにね飲むことができなくなったとこういうふうに書いてありますね。まあ本当にこう、まあ、今の時代でもですね、この環境問題ねいろんなこの空気が汚染されたりね二酸化炭素の問題とかあるいはこの鳥インフルエンザとかねあるいはこの最近では豚インフルエンザとかね、この流行で、この国の人口の半分ぐらいがねそのインフルエンザにかかるんじゃないかとねいうふうなことを言われたりする時代ですよね。本当にこうそういう最近の世界も空気の汚染もですね非常にこの激しくなってきているというねいうことですね。8節から見ていくとですね第4の御使いがですね蜂を太陽に向けてぶちまけた。太陽は火で人々を焼くことを許されたとね、この二酸化炭素がどんどん増えてですねこの地球を取り巻いているこの覆いというかねオゾン層というものがありますけどもそこがですねどんどん薄くなっているというだから太陽のですね地球光の強い地域とかねオーストラリアなんかでもですね本当にこのオゾン層の穴からですね紫外線がどんどん入ってきてねそしてこの日光浴なんかしている人とかねそういう人は、まあ、あの皮膚がんになるというねそういうふうなあの時代であると言われてますね。本当にですねこういろんなものがね壊れてきているというね、でそういう中でですねこの災害を支配する権威を持つ神に対してね汚し事を言い悔い改めて神を崇めることをしなかったね。エジプトでもですねこの神様はですね神の民をですね迫害から救い出すためにこの働かれるわけですけども同時にねこの迫害や災いを通してね神様に対してね心を向ける人たちもね起こしたいという願いがあったと思います。しかしまあエジプトでもそうであったようにねパロはどんどん心を固くなにしてしまったとね一時的に柔らかくなんだけどもしかしですねいやそうではないねこのイスラエルの民がいなくなったらですねエジプトのですねこの労働力はなくなると国の力が衰えるということでね手放したくなかったねそういうまあ繰り返しでしたね。この黙示録でもですねこの3つの、まあ、あの災いのシリーズというかね最初はこの封印された巻物ね、警告的な災いがもたらされるそれから7つのラッパの災いね それは本当にですね、この悔い改めて救いに導こうとするね、この災いである。しかし最後のですね、この7つの8の災いというのはね、本当にまあ総括的というかね、まあ、究極的な何かこう災いでですね、本当にですね、そのもはやですね、このそういう警告的とか救済的な災いをねしてもね、もうかえってですね、この心を固くなして、ますますこの怪我仕事を言ってね、こう神様に対してこの天に向かって唾を吐くというね、そういうまあ姿が見えるわけですよね。実節ではですね、第五の御使いが鉢を獣の座にぶちまけたとね、すると獣の国は暗くなり、人々は苦しみの嘆き舌を噛んだとね、本当にですね、この環境汚染はですね、だんだんとですね、この空気が汚染されてきてね、まあ環境問題に対する政治的な取り組みというのもなされてますけども、しかしですね、だんだんとこう太陽の光もね、この弱くなっていくかもしれない、そういうまあ状態ですよね。そういう中でこの苦しみと晴れ物というね、ある面この太陽の光というのはね、こう殺菌作用がありますよね。布団なんか干すとね、この膨らんできますし、そしてまあ小さな菌がね、こう滅菌されるというかね、で光の当たるところにはこの害虫はいませんけども、こう石の裏側というかね、ジメジメしたところにはまあゲジゲジとかね、本当にまあ害虫とかね、いろいろなものがねはびこるようにね、本当にこうこの世界もね、だんだんとね、この暗くなっているね。十二節、第六の御使いが鉢を大ユーフラテス川にぶちまけた、ね、すると水は火の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまったと、ね、このユーフラテスが枯れるという記事を読むとね、このバビロン、帝国のね、滅亡を思い出しますよね。バビロン帝国はものすごい強力な国でしたけども、でその周りにはですね、このものすごい堀が張られてね、誰も攻め込むことはできなかったんですけども、メディアペルシャ帝国はですね、の軍隊はですね、このユーフラテス川をせき止めてね、そしてこの周りの堀をね、枯らして、そしてこの枯れたこの水門からね、この水門の扉を開くですね、このスパイを中に入れておいてね、そしてそこからまあ軍隊が入っていて、このバビロン帝国を滅ぼしたという記事がありますけども、本当にですね、このユーフラテス川がね枯れて、そしてこの東からね、このペルシャの軍隊がね、このローマ帝国に攻め込んでくるというね、そういうこのイメージがね、ここに書いてあるわけですね。この16節にはね、このようにしてこの集められたですね、この軍隊はね、どこに集められるかというとですね、ヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めたとね、このイエス・キリストが再臨される前にですね、このハルマゲドンにおける戦いというのがね、あると言われています。このハルマゲドンというのはですね、このイスラエルのところにあるです、まずこのメギドというところの平原ですよね、にある町ね、このメギドというのがね、マゲドとね、ハルマゲドンのあのところにある言葉とつながりますね。ここにはですね、山はないんですけども、メギドの山というね意味でハルマゲドンというわけなんですね。まあこう日本に置き換えてみるとですね、この東軍と西軍が戦ったこの関ヶ原のようなね感じの場所というかね、エジプトからシリアを経てメソポタミアに行く道とのね交差点にあったとね、軍事的にも重要な場所であったと言われるんですね。そこにですね、この集められて この最終的なね戦いがあるね、このハルマゲドンね、そしてこのイエス・キリストのですね再臨がある。15節に見よ私は盗人のように来るとね、目を覚まして身を着物につけ裸で歩く人、恥を人に見られないようにするものは幸いであるとね、イエス様を信じてですね本当にこの義の衣を身につけてね、いつもですね神様の前にこの敬虔なね、生活をしておりなさいとねいうことですね。で17節以降ですね、見ますとですね、第7の御使いが鉢を空中にぶちまけたとね、まあ、ここではですねこれまでの7つの封印や7つのラッパーと違ってね、まあ、時間的な何かこう感覚は短くて一気にですねこう16章の中で流れてくるね、次々とね流れている感じがしますね。神様の最後の時期におけるですねこの裁きといいますかね。そしてですね第7の御使いがですね最後の鉢を空中にぶちまけたときね、ことは成就したとね、この最終的なですねこの裁きにですね、この入っていったわけですよね。18節、すると稲妻と声と雷鳴があり大きな地震があったと。この地震は人間が地上に住んでいらかつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であった、ね、まあ天変地異といいますか、まあ、日本でも阪神大震災ね、中国でもこの内陸部でね大きな地震がありましたしですね、これからも、まあ、たくさんの地震があるでしょう。また1世紀にもたくさんの地震があったとね記録されております。そして週末にはですね、もうこう世界的規模のねそういうこう天変地異が起こるというねことですよね。まあ、聖書の中にもですねこの出エジプトやまたこのの時にですねモーゼが実戒を与えられた時にも稲妻と声と雷鳴がありとね、こういうような記事がありますね。神様が大きな技をされる時ですね、節目節目にですねそのような出来事が起こるわけですね。まあ、そのような中にあってねこの地においてはね17章、まあ、14章ですね、今出てきましたようにねこの神様にてですね、唾を吐くような人たちにはねこのブドウが刈り取られてねブドウが踏まれるというブドウ絞りにかけられるようにねこの災いがねこの注がれる裁きがなされるわけですけどね、それはね神様が清い方でありねそして正しい裁きをされるね方であるということを語っているわけですね。しかしですね同時にこのまあ今秋でね第一では収穫がありますけどね、14章の16節にもありましたけども、本当にですねこの神様を信じる者はねこの熟して稲刈りがなされるようにね大地の収穫がねこのそしてこの御国に迎え入れられるというね、再臨の主に迎え入れられるというねそういうまあ二枚の絵が常にあるということですね。ですからですねこの証しを拒みねこの最終的にですねこの獣のようなものと癒着してね悔い改めないものは 最終的な審判を免れないですよと。しかしですねこの そのような中でねあらゆる国民を悔い改めと信仰に導くね教会の忠実な証がね貫かれていくというねこの二枚の絵がね絶えず黙示録には流れている、ね、そのような中にあってね獣やバビロンのようなね何かこのまやかしの豊かさにねこの引っ張られていくんじゃなし、ね、運命を共にするんじゃなし、この死を恐れず、ね、本当にこのキリストの十字架に倣ってねキリストがほふられた子羊のようにして生きられたように私たちもですねこの 殉教を恐らず、ね、勇敢かつ忠実にね、イエス様の証を、ね、貫いて生きていくように、ね、そのようにこの召されている、この招かれているということをね、この16章からも教えられるわけですね。で、私たちはこのまだその前哨戦というかね、洪水とか地震とかね、この地域的なもの、またこの経済的な苦境ね、それもですね、この部分的なものね、その中で私たちは苦闘しておりますけれども、その中にあってもね、この死に至るまで忠実であれと言われたように、イエス様の十字架に倣ってね、私たちもそのような証の中にね、この今週もですね、導かれて、歩んでいきたいと思いますね。それでは導かれるままにお祈りしたいと思います。